おはようございます。ゆとりフリーダです。
今日ちょっと珍しく朝の5時4分ですね今。
いやなんかもう久しぶりになんかこんな空が微妙に暗い、微妙に暗くて微妙に明るい青い感じですけどね、久しぶりにちょっとなんか朝早く喋ってみようかなっていう気分なので。いやというのもですね、最近いただいたお便りがあって、ちょっとそれ先に読まさせていただきます。いやいいね、なんか朝早くさ目覚めてさ頭がちょっと研ぎ澄まされてる感みたいなさ、あ言うてなんかあれやな、なんかキレのあることを言わないといけないみたいなプレッシャーかかっちゃった。いやいやいや、なんかあるよね、なんかそう朝早く起きて目覚めが良かった時めっちゃ気持ちよくない？ラジオネーム北野武史さんからのお便りです。意識武史じゃなかったっけこの間までラジオネーム北野武史って、もう直接的もうビート武史やんそれ。ふつおたです。ありがとうございます。危うく一生懸命生きるところだったの回聞きました。ありがとうございます。本の紹介のやつですね、割と最近やった、そこで個性についての話をされていましたが、個人的に書道家の柿沼浩二さんでいいかなの読み方、柿沼浩二さんの個性についての考え方が好きなのでお便りします。個性とは作ろうと思って作り出すものではないというものです。書道って先生とか古典の字をひたすら真似することが大切で、それでもにじみ出てくるその人にしかないものっていうのが個性なんだって話されてました。最初から個性的になろうと思って行動するより、その人の中にある個性がお手本の真似をすることによって研ぎ澄まされていくっていう考え方が僕は好きです。危うく一生懸命生きるところだったも読んでみたいなって思ってます。ゆとぼうさんの本の紹介ラジオとかテンション低めの回が好きなので、今後もアップしてくれたら嬉しいです。わら、最後に4周年おめでとうございます。これからも楽しみにします。ありがとうございます。北野武史さんお便り、いいですね。言うたらあれかな、手張りだよね。手張りの3段階のさ、なんか日本のあれなんかな、手張りっていうの、守る、破る、離れるで手張りっていう漢字3文字があるんだけど、的なことなんかな、その柿沼さんの言ってることって。最初はひたすら教えを請う期間があり、まあそれが弟子の期間、手張りの手で、歯はやあ違うな、あでもそうだ、でその歯っていうのは破るっていう字だから、ずっと教えを請うていた教えを請うていた時にあれやな、あの自分のやり方を見つけ出すことが歯、破る、芸を破るというか、型破りの破るっていうのはそっから来てるって聞いたけどね、型破りなことをする段階で、最後の離の離れるっていうのはもうそれすらも超越していけみたいな感じなのかな、言うたらよく分かってないんだけど、うん、なんかそのでもあるよね、そのなんか経験してきたからっていうことにあぐらをかき続けることってそれ以上成長しないじゃないですか、やっぱり。だからなんかそういうことも捨てて、過去を捨てていくことというか、なんかもう悟りの境地に近いなと思ってるんだけど、私手張りの離離れるっていう、その今まで自分がやってきたことから離れるっていう、あれを離れるっつってもやめるとかそういうこと、あもう分かんないけど、結果的にそうなることもあるかもしれんけどさ、なんだろうね。でもいいですね、なんか書道家の人の話聞けるのってすごい良さそう、面白そう。うん、確かに。なんか私さ、高校生の頃って、美術系の学校に行ってたんですよ。だからその先生もそういう美術の先生ばっかり、基本的には、まあ、一応数学とかもちょろちょろあったけど、ほぼ選択科目になったからほとんどやってなくて、で美術の先生なんかね、なんだっけな、デザイン材料みたいな授業があったんですよ。材料なんかその木材についてとかさ、なんかそういういろいろそういう材料の授業があったんだけどね、その時のね先生がね言ってたのよね、なんか個性っていうのはなんか見た目で個性を出そうとしてる人は逆に中身がないみたいな、なんかそんなようなことを言ってるのが覚えてて、でなぜそれがそんなに印象的だったかっていうと、その時私ねマッシュルームカットにしてたのよ、すごい目立つ感じ、他の JK たちに比べたらマッシュルームカットで、なんかね小汚いリュック背負ってて、今思えば小汚いだけで、その時はそれがかっこいいと思って背負ったから、古着系の小汚いリュック背負ってたんですよ。もう木村カエラ目指してますみたいな雰囲気。いやマジでこれ昨日思い出したんだけどさ、 今ね、六本木の蝶と呼ばれている、あの、私たちの間ではね、私たち昔の友達の間では六本木の蝶と呼ばれている女の子がいるんですけど、まあ、まあ、平たく言うとビッチをやってる子がいて、その子との初めての対面の時に私が言われた一言が、原宿系だよねって言われたっていう、あれを思い出した。だから、まあ、その六本木の蝶からすると私は原宿系だったんですけど、高一の頃。まあ、言うたら、なんかもう、個性的の代名詞みたいな見た目をしてたのよ。まあ、個性的っていう言葉の代名詞なんてないんだけどね、この世には。でもこれマジで説明させて、あのね、1995年生まれの女子だったらわかると思うんですけど、その中学生向けのファッション雑誌いろいろありました。ニコラっていうの私買ったのね。もうやばい、めっちゃ懐かしすぎて、今もあんのかな、ニコラ。ニコラを買ってたのよ。ジッパーとかいろいろあったんだけど、あ、途中でジッパーに行ったけど、最初ニコラを買ってたのね。で、ニコラっていうのは、あれよ、ガッキーとかも出てたから、あの時。ガッキーが毒元として出てたりとか、そういう、あれよ、そういう世代のやつよ。で、ニコラで、そのファッションの系統いろいろね、出てくるわけよ。あの、あ、名前をつけてるわけよ。何々系、109、09系とか、お姉系とか。お姉系ってあれよ、その中性的なお姉とかそういうことではなくて、お姉さん系の意味でお姉系って書いてあったりとか。で、その中になんか個性系みたいな、個性的系みたいな、なんかそういうジャンルもあって、で、そのニコラでいう個性的系はいわゆるなんか原宿ファッション、キャリーパミュパムみたいな、あっち系、リューチェルみたいな、もうリューチェルとか、あれなんかな、もう遅いかもしれない、なんかおばさんみたいになってきたな私、いう世代のものが古くなりすぎて、まあまあまあ、もうそういう年なんだけどさ、あの、そう、いわゆる個性的みたいな見た目をしてたのね。で、その状況の私にその話をしてくる先生がいて、なんか私のこと言ってんじゃないかなってちょっと思ったのね。で、しかもその時にすごい図星だったわけよ。あ、別に確かに私の中身ペラペラやなみたいな、見た目だけで生きててみたいなさ。いや、でもその時は思ってないな、いや何クソみたいな、いやいやそんなんないないないないみたいな、私こそが個性的ですみたいなさ。その時は反発してたか。そうだな。その時は認めたくなかったみたいなところがある。でも未だに25歳になっても覚えてるっていうことは、多分図星だったんだなっていう。なんかそんな風に思ったなぁ、そういえば最近。いや、でもこういう話できるのすごいいいなって思いました。北野武史さん、ありがとうございます。実はもう一通読みたいのがあって、ちょっと話長くなっちゃったね。ラジオネームキックボーさんからのお便りです。はじめまして。はじめまして。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。同い年、多方面に答えもないのに物事を深く考えるところ、スシローの焼きサバが大好きなところ、共通点が多くとても親近感を感じております。いや、素晴らしいね。私がスシローの先、いや、焼きサバ好きなの知ってる人は結構聞いてくれてる人だわ。ありがとう。友達だと思ってます。あ、ごめんなさい、距離感誤りました。では質問です。いや、なんか微妙な距離感になっちゃったやん、それ。誤ることによって。もう全然いいのよ、ガンガン来てくれて。ゆとりさんは気分が落ちてるとき、どうやって自分の機嫌を取っていますか？私は夜勤をしており、精神が乱れがちです。以前は家で引きこもって酒を浴びるほど飲んでいたのですが、それでは闇は深まるばかりでした。最近はジムで有酸素運動をし、仕事に行き、仕事終わりに筋トレに行く。そして休みはサウナに行く。こうしてどうにか精神は保てるのですが、疲労はすごいです。いや、それは筋トレしてるから疲労がすごいんじゃない？でも。うん、シンプルに。何か素敵な気分転換を教えてください。あ、でも最近はゆとりさんのラジオを聞きながら、ボケと原付を乗り回すのが気分転換になっています。長くなりましたがよろしくお願いします。キクボさん、お便りありがとうございます。いや、いいじゃん。ゆとりさんのラジオを聞きながら、ボケと原付を回す気分転換めちゃめちゃいいじゃん、もう。もうそれ以上の気分転換ないよっていうくらいね、気分転換。てかさ、いや、もうジムで十分すごいと思うんだよな、私は。なんか、なんだろうな。大体さ、悩むとさ、体を動かせとかさ、言われるじゃん、やっぱ。あの、私本で立ち読みしたんだけどね、なんかね、その気分が優れないなと思ったら、手を洗う、水で。水で手を洗うっていうだけでも、気分がすっきりすることってあるんだって。これあれよ。あの、うさんくさい本じゃなくて、ちゃんとなんか保険の本みたいな、なんかそんなんで読んだんだけど、なんかその体の不快感と心の不快感って割とリンクしてる部分があるから、なんかね、もやっとするなとか、なんかすっきりしんなっていう時に手洗うっていうだけでもだいぶ違うらしいから、なんかその体を動かすっていうのはもう根本的解決になってんじゃないかな、うん、って思うけどね。まあ、もし参考になればいいですけど、私が実際に気分転換でやってることはね、まあラジオではだいたい散歩って言ってるね、散歩しながら音楽聞いて、今の自分に合ってる音楽何かなみたいな感じで聞いてますね。
でもなんか悩みって本当にいろいろ種類があるからさ、その悩みによって聞く音楽も変わるんだけど、何系で落ち込んでんだろうな、キクボーさんは。落ち込んだりするんだろう。まあベースは、悩みの基本的なところはやっぱ対人関係なのかなって思うよね。なんかムカつくこと言われたとか、惨めな気持ちにさせられたとかね、そういう人間関係系が多いのかな。なんか私はさ、やっぱさ、なんだろう、なんかもっと上手いことやれたはずなのになとか、なんかその何、ラジオを撮る悩みの方が多い、撮る悩みというか、でも結果ラジオを撮って解決するんだよね、それ。なんか喋っていくうちに、なんか落ち込む配信私よくするじゃん、定期的に。あれってさ、配信してる最中はもちろんそのモヤモヤしたまま喋ってるんだけど、自分でも思ってなかったような言葉が出てきたりとかするのよ、喋ってるうちに。あ、私ってこういう風に思ってたんだみたいなのを改めて再認識するみたいなさ。みんなもないですか？なんか悩んだ時にさ、iPhone の元々入ってるメモアプリとかあるじゃん、あれに打ち込んだりとかしてさ、で文字に起こすと、なんか自分とはちょっとかけ離れた存在がなんか文字化してくれたというか、なんか逆にしっくりこないみたいなさ、自分から離れた言葉、文字として認識することによって、あ、なんか客観的になれるというか、なんかそういうのあるよね。メモアプリ結構使ってんな私。でももう真っ黒だよ私のメモアプリは。気持ち悪いことたくさん書いてると思う、みんなが引くぐらい。でもそうするのがいいかもしれない。まああとは何でしょうね。あ、でもあとあれだな、なんか外食とか、一人で行くでもいいし誰かと行くでもいいけど、外食とか結構割といいと思う。カフェ行くとか、モーニング私結構行くよ、朝コメダとか、行ってますね。そんな感じかな。また思いついたらラジオ撮ります。またよかったら聞いてください。お便りありがとうございました。番組フォローももしよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。